今日はですね、笑いの絶えない人生、これでですね、まあ迷ったんですが、ポツ指南と書いたわけですね。私はこの指導するとかですね、それから教えるとか、そういうのが嫌いだっていうかですね、自分はこの宇宙の真理のほんの 1% も知らないわけですね。それでまあ人生も随分長く暮らしてきましたけれども、決して私の人生は褒められたような人生ではなかったわけですね。だから宇宙の真理も知らず、自分の人生も褒められたもんじゃないのに、人に何か言えるのかと、まあいうですね、まあ気持ちが強いわけですね。大学の先生してる時も、私は学生にいつもどうしてたかっていうと、とりあえず今ここは講義室だから私講義するんだけど、私の話してることが本当だなんてことは思わないでくれと、どうせ100年も経つともう全部覆されるんで、まあとりあえず今のところこうだぐらいで聞いてくれと。それから試験は一応点数つけるけども、まあ僕は点数つけない講義が多かったんですけど、まあ点数つけることもあるけど、それは正しい点数と思わないでくれと。55点なら落第で、65点だったら合格だけど、55点の答案と65点の答案が果たしてそうかなんてことは自分には分からないと。だからまあ運が悪いと思って諦めてくれと、まあいうようなことを言ってたわけですね。だけど私こう笑いの絶えない人生っていうのを人と話をするとですね、随分こうなんかちょっと言葉悪いんですけども、相手が原始的なところで苦しんでるなってっていうことを感じることが多いんですよ。それで、ああ惜しいなとこう思うんですね。もうちょっとこのことを知ってればそんな悩みってないんだけどなってこういうふうに思うことが多いんで、それでまあもう無理やりですね、一応指南っていうのをつけました。なんか他の言葉はダメなんです。指南っつったらちょっと、昔の日本の言葉ですので、まあ、ちょっと緩和されるかと思ってそうしました。まず第一、考え方が第一というのを最初にちょっとお話しますが、人間というのは変なところにとらわれるっていうんじゃなくて、まああまり考えてないっていうか、そういう場合があるんですね。例えば兄弟喧嘩みたいなもんですね。どうも兄弟の反りが合わない、喧嘩ばっかりしてる兄弟とかですね、仲が悪い兄弟っていうのがいるんですよ。それでまあ男の子2人だったらね、職業がもう全然タイプが違うっていうのは、そういうことがあるんですね。それについて多くの人と話しますと、そういうことはおかしいと思ってることが多いんですね。兄弟は似てるはずなのに、その理由はもちろん同じ両親から生まれてるからって、まあこういうことなんですね。だからそれを聞くとですね、あれ変だなと僕思うことあるんですね。もちろん遺伝子の共通性という点では、まあ、そういうことも言えないじゃないというのをちょっとよく聞いてほしいんですが、言えないじゃないんですが、もともとですね、オスとメスがまあできたのが大体まあいろいろこれも説があるんですが、何か言いますと、この頃は細かいところをついてきてですね、本質をごまかしてしまう人が多いんで困るんですけど、おおよそ12億年前ぐらいなんですね。まあ、本当に両性生殖が機能し始めたのは5億5000万年前からなんですが、まあ発祥はそのくらいで、これは何のためにオスとメスができたかというと、一つはまあこのブログでもいつもお話ししているように、死ぬことができるためですね。何しろ子供がいないと死ねないんですよ。それはまあ今の人間みたいに1万人いたらですね、8000人ぐらいは子供を持つと、2000人は子供を持たないっていうのは全然平気で、8000人の人からまた1万人の子供ができるわけですから、それはいいんですが、だから子供がない人もある人も本当は一緒なんですね。ですけど一人も子供を産めなければ、その代で、その例えば、今何県でもいいですけど、僕愛知県住んでるから、愛知県の人に全く子供が生まれなから愛知県で亡くなっちゃいますよね。まあ、他の県から来るってことはありますけどね。ですから子供ができるってことは死ねるってことで、まあ死ねるって言ってもいいし、子供がいるので将来に希望が持てるとも言えるわけですね。まあ、本当に子供っていうのは大切で、 したがって男性と女性が愛し合って結婚して子供を作るっていうのはものすごく大切なことなわけですね。まあ、おそらく 人類の人生のうちの一番大切なことでしょうね。ですからまあその時に子供ができない人は別に同じことなんです。これがまあ難しいんです。だからその一つはそうなんですが、もう一つはですね、環境に適応するためなんですね。環境に適応するっていうのは、親の時代はまあ気温が今ぐらいの気温だった、ところが子どもの時代になって暑くなることもあるし寒くなることもある、まあ、現実に生物の変遷というのはだいたい気温の上下で決まったところが多いんですね。そうするとお兄さんは暑いのが平気なお兄さんを作っといて、弟は寒いとこが大丈夫な弟、それから妹はなんか粘り強くてずっと少しぐらい違ってても生きていけるという体格体に作っておけばですね、それ3人子供を産んどけば自分ら夫婦が死んでもですね誰かが生き残る、こういうふうになりますね。これがまあ多様化による効果なんですよ。ですから兄弟っていうのはできるだけ親はですね違うように産んでるはずなんですよね同じように産もうと思ってるはずはないんですよ。まあ、しかし兄弟が似てる必要があるというふうに思ってる人もいてですね、それは体とかそういうのはですね親から形質を引き継ぎますから、背の高さとか色の黒さとかそういうのは似てる場合も あるんですは結構多いんですけども、性能はですねできるだけ違えて作ろうとしてるわけですよ。例えば女の子と男の子なんかはっきりしてて、両親は女の子には自分たちの持ってるいい遺伝子をできるだけいい遺伝子をよりすぐって女の子を作るんですね。男の子は自分たちの遺伝子のできるだけ悪いものを集めて男の子を作るんですね。男の子は憎いわけじゃないんですよ。どうしても遺伝子っていうのは悪いものが溜まってきますから、それを処理しなきゃいけないんですね。ですからまあ女の子は強いし男の子は弱いと、まあ、こういうふうになるわけですね。これもまあ子供をいろいろなタイプとして作って、それによって人類というものを保つということになるんですね。でもちろんちょっとこれは兄弟のことだけなんですが、まあ、性欲にしても夫婦関係なぜ離婚するんだろうかということについても、それからなんで会社でですね腹の立つ人がいたり悪い人がいるのかっていう正義の問題にしてもですね、一つ一つについてかなり奥深い考えを持ってるってことがですね、笑いの絶えない人生を送るまず基礎的な要件なんですよ。で、まあこのブログでは散発的にっていうか時々この話をしてきたんですが、できれば、まあ、少しまとめてですねこの笑いの絶えない人生っていうのを考えてみたいなというふうに思うんですね。でもう一つそういうその生物学的なものとか倫理学的なもの、例えば兄弟とか性欲っていう問題は生物学的な問題なんですが、夫婦とか正義っていうのはどちらかというと倫理学とかそういった問題なんですね。もう一つはですねやっぱりお釈迦様からイエス・キリストまでの宗教を十分に勉強しておく必要があるんですね。これもすごく大変なんですよ。まあイエス・キリスト様の場合はですね、聖書っていうのがあるんで、まあ、聖書もあれ結構薄いですからね、それで薄くて4つに分かれてるし、まあ使徒行伝なんてありますから、まあ簡単に言えばマタイ伝だけを勉強すればですね、まずは大体イエス様のお考えは分かるんですよ。まあもちろん少し物語的なものを読んで理解したいという人はルカ伝でも読まれればいいんですが、まあ4つありますからね。ですから言い伝えが4つありますから、なんか最初見ますとなんかマタイ伝読んだら次のやつも似てるなと思うけど、似てるのはそれは当然で、お釈迦様はお一人ですから、お釈迦様じゃなくてイエス様はお一人ですからね、イエス様のお話になったものを4つに分かれて伝わってきたっていうことですから、まあ、専門家はね、このマタイ伝にはどう書いてある、ルカ伝にはどう書いてあるから本当はイエス様はこう言ったんだろうなんて考える研究する意味がありますけど、まあ我々は一般の人はですね、マタイ伝でも読めば大体イエス様の分かるということですね。ところがお釈迦様の方はね、 そういう書いたまとまったものがないんですよ。であってもですね、そのいわゆるその法華経とかですね、だからまあずっと時代が、それは法華経みたいなやつはインドでできて中国で漢字に直されて日本に伝わってきた、まあ、こんな感じなんですね。それからまあ親鸞聖人が書かれた「歎異抄」とか、まあ、その偉いお坊さんが、日本のお坊さんが書かれたものってのはまた非常にいいんですけども、膨大なんですよね。ですからまた難しいんですよ。だからまあ普通はですね、法華経を読んでも漢字ですしね、それでまあ法華経現代訳なんて読んでもまた難しいんですよね。そうかといってお釈迦様が直接話されたっていうのはスッパニスーダとかいう、まあどうせ、その昔の言葉ですから発音よく分かんないんですが、まあ、そういったものがあってですね、それがわずかに断片的に伝わってるわけですね。これもかなり努力しないとですね、全体像を把握するってことが難しい。だからお釈迦様からイエス様のものを本当に正直に自分のお考えなく、なんかお坊さんか牧師様がですね整理していただいて大きな本にしていただくとですねいいんですけど、やっぱりどうしてもそのお坊様とか牧師様のお考えが入っちゃうんでね、そうすると今度またそれが膨大になるんですよ。まあそれは日本人はよくわかりますよね。もちろんヨーロッパだってカトリックからプロテスタント、もうそれだけじゃないんですよ。ルター派とか何派とかですね、福音派とかですね、それから少し毛色の変わった宗派なんていっぱいありますからね、日本と同じように。だけどお釈迦様からイエス様の、まあ、お釈迦様とイエス様でもいいですけど、それのことをよく知ってるってことは大切なんで、まあ、それもできるだけ忠実にその後世に考えたことじゃなくて、お釈迦様とイエス様がお考えになったことを直接的にですね、当時の社会情勢が分かんなくても理解できるように、例えば聖書を読みますとね、サドカイ人とか突然出てくるんですね。そうすると、その当時の時代背景を知らないとなかなか理解ができないっていうことがあるんで、まあしかし、お釈迦様からイエス様、その後はね、僕が最近よく言ってますが、バートランド・ラッセルが言ったように、宗教はお釈迦様で生まれてイエス様で死んだというふうに言われるように、まあ、あとは大したことないんでね、まあ、だから、まあ、生物学、倫理学、宗教、まあ、こういったものをですね、まずはっきりと理解してそれで考え方を作るというのが笑いの絶えない人生の最も基本になるものだと私は思います。